私の説教は2月に一度ほどのペースで担当しております。それで私の担当の時はいつも聖書の読み方をガイドするためにプロテスタント教会で長く用いられているハイデルベルクの信仰問答から、特に私たちの信仰の中身を明らかにする使徒信条を説く部分に集中して説教を続けています。今日からこの問答の子なる神について、先ほども告白しましたけれども、すなわち使徒信条の我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ずから始まるところに入っていきます。今日与えられた使徒言行録の御言葉は問い29の証拠とされる聖書の言葉から決めたのですが、読んでいただくと分かるようにイエス・キリストそのお名前のことが特に問いの29と31にそれぞれ記されています。名前を呼ぶだけでそこにすでにイエス様が私たちに与えてくださったかけがえのない恵みを思い起こすことができる。そのことを確かめるためにまずそのお名前にだけとどまって尋ねているのです。イエス様のお名前そのものについて私たちは注目することはあまりないかもしれません。しかし旧約聖書の民ユダヤ人たちにとっては名前は大切なものでした。特に神様のお名前を呼ぶということは恐れ多いことであり、名前を呼ぶことを避けているうちにとうとうその読み方がわからなくなってしまったという歴史があります。そうすると神の子が私たちと同じようにイエスという名前を持って地上を歩んでくださったというだけでも私たちのそばへと来てくださった神様の恵みを思うことができるかもしれません。そのことに加えてそのお名前の意味を知ると神様の私たちへの思いがさらに分かってきます。イエスというお名前は主は救い、あるいは祝福を与えるものという意味で、当時としてはありふれた名前であったようです。子供の名前というのは多くは親が願いや思いを持ってつけるものです。それは当時も同じで、初めての男の赤ちゃんが生まれると神様が祝福を与えてくださったという賛美と感謝の思いでこのイエスという名前をつけたようです。けれども主イエスの場合、名前をつけられた次第からして特別な意味が見えてきます。まずイエス様のお名前は両親が決めたのではなく、マタイによる福音書によれば天使が親であるマリアとヨセフに告げた名前でした。神様が自らが天使によってお示しになった名前であったのです。マタイによる福音書1章21節にイエスというお名前をつける理由を、天使はこの子は自分の民を罪から救うからであると告げました。そのため神の子がこの名前を名乗ることは特別な意味を帯びて、この子こそが神の誠の救い祝福であることを私たちに知らせることになったのです。そしてキリストという呼び名にも私たちへの深い愛が込められています。キリストとは固有名詞ではなくて称号です。問31が記すように油注がれたものという意味を持つ称号です。当時油を注いで務めにつくその働きは 神の言葉を告げる預言者と、神と人と取りなす祭司、そして国を治める王だけでした。キリスト、油を注がれた者とは、神様の救いの技を成すために特別に選ばれた人ということです。だからこそイエス様によらなければどうしたって神様の御心を知ることはできないのです。私たちが恵みを受けるために神様が備えてくださった方、それがイエス・キリストという名前を持った私たちの救い主なのです。この誠の救い主と出会った者の一人が弟子のペトロです。ペトロはこの出会いに生かされ、主の復活の後にイエス様のことを告げ、キリストの教会を作っていく最初のメンバーとなりました。使徒言行録の3章に記されているように、主の救いの御業を告げ知らせるために言葉と行いをもって主の証人として用いられたのです。そして病人の癒しを伴う福音の言葉によって、イエス様が成し遂げてくださった完全な救いを神殿に集まる人に熱心に話していました。しばらくすると神殿が騒がしいのを聞きつけて、祭司や神殿守衛長、サドカイ派の人々が集まってきます。するとペトロが、あの十字架につけて殺したはずのイエスが復活して今もその力を行使されていると話していたのです。祭司たちは慌ててペトロを捕らえ、翌日になると議員や長老、立法学者や大祭司までやってきて彼を囲みました。その時ペトロは、あなた方は病人の癒しに驚いているが、それは復活されたイエス・キリストの名によって起こっていることだと話し始めました。そして神様の救いがこのイエス様という方にかかっていると話したのです。偉い人たちはペトロの言葉に驚き反論したかったのですが、イエス様のお名前の持つ力によって癒された人を前にしては誰も言い返すことができませんでした。このペトロの証言の締めくくりに、今日読んだ12節、私たちが救われるべき名は天下にイエス・キリストの名のほか人間には与えられていないのですとあります。単純に言えばイエス・キリストの名のほかに救いはない、そうペトロは当時の宗教指導者たちに告げました。私たちが救われるべき名は天下にこの名イエス・キリストのほか人間には与えられていないのです。主イエスのお名前だけが私たちに救いを与える。この一節を聞いて皆さん何が心に思い浮かぶでしょうか。キリスト者であってもどこか引っかかる言葉ではないかと思います。キリスト者でない方にとってはもっと引っかかる言葉であると思います。この言葉は他の宗教や信仰を否定する言葉であると聞こえるからです。けれども実際に私たちはイエス様以外の救いを求めてここに来ているわけではないのです。だからここからキリスト教は排他的だと言われたらどう答えてよいのか戸惑うのです。とても心がざわざわする言葉ですが、実際はここは他の信仰と比べながら語られたのではありません。そもそも他の信仰を排除することを目指して語った言葉ではないのです。この言葉は何よりも 神様がイエス様によってあなたを必ず救うとおっしゃっていることを受け止め、それに心を動かされたペトロの信仰告白の言葉なのです。そうです、あなただけが私を救うことができますと。今ここでもう一度イエス様がペトロと向き合い、あなたを必ず救う、そうおっしゃって、その言葉によってペトロが信じ告白するものとされたのです。その出来事を神殿で大胆に語るペトロを問いただそうとする人々に向かって、あなたも、あなたも、あなたも必ず救うとおっしゃっていますと福音を、祝福を告げているのです。イエス様はあなたを救うんだとまっすぐに伝えたに過ぎなかったのです。相手は議員に長老に大祭司、大変賢い人々です。対してペトロはただの無学な漁師でした。何かを教えてやろうなんて思っているわけではありません。ただ十字架にかかり復活したイエス様が自分を必ず救うという言葉が本当のこととして自分に迫ってきた、嬉しかった。しかもその救いは自分だけじゃなくて全ての人に向けられている、人も一人も漏れることなく救おうとされている、あなたのことも、あなたのことも、その素晴らしさを告げずにはいられなかったのです。ペトロといえば十字架のイエス様を前に三度知らないと主を裏切った人です。それまでイエス様のためなら死ねるとまで言って従ってきたにもかかわらず、十字架につけられたイエス様を目の前にすると簡単に裏切ったペトロ。許されないことをしてしまったという後悔に苛まれたペトロが、復活のイエス様が会いに来てくださったことによって、それでも自分は見捨てられず、死さえも引き離せない結びつきを知らされたのです。救いを信じ身を委ねるようになったことの背景には、何とも言えない主との出会い直しがあったのです。ここに本当の悔い改めが起こったのでしょう。しかもこの救いは実際にペトロだけではなかったのです。直前に起きた病人の癒しは病人の身も魂も全存在が救われた出来事です。ペトロ自身も自分の救いを思い出しながら、病人の癒し、人間の身も心も救う、この救いは真実の救いだというほかなかったのです。気の持ちを変えたとかそういうことではなくて、自分に本当に起きた、そして自分以外にも起きた出来事をそのまま語った言葉、それがイエスの名の他に救いはないということなのです。裏切るような自分を諦めずに救ってくださるなんて、イエス・キリストの他にいないんですと切実に訴えている。私の完全な救いが今ここにある、そういう信仰の告白、しかも私のものとしてだけ独占することのできない溢れる救いだから、伝道の言葉になるほかない言葉が十二節の言葉なのです。しかもこの言葉はペトロが一度受け入れて、その後は自分の持ち物のように持っているものを得意げに配るというようなものではありません。ペトロ自身が新しく受け取りながらしか語れない、そういう言葉です。この言葉は私たちが信じて教会の枝として歩むとき、良いときも悪いときも本当に安心を与える言葉です。私たちはかけがえのないキリストとの出会いを与えられたからキリストを信じています。 けれどもひとたび人生に風が吹き嵐が起こるとき、疑うものに簡単になってしまうことがあるのです。他に目を向けてみると、魅力的なこと、問題の解決を分かりやすく提示するものであふれているように思えてくるのです。お金や家や財産、こういうものが自分を今救ってくれると思える場面がある、あるいはあっちの価値観が本当に見えたり、こっちの哲学、他の宗教だって割といいことを言っているというふうに聞かれていく、さらにはやっぱりそうやってあれかこれかを判断できる自分だけが頼りだということだってある。自分を信じるとか、自分の心の声に聞くとか、よく聞く言葉です。一度しっかりとキリストの福音に捉えられても、教会に身を置いていても、そういうことは必ず起こってくると皆さんも知っていると思います。実際それで教会を残念ながら今のところ離れているように見える人もいるのです。誰でも大きな不安や心配な出来事に見舞われたら、イエス様のお名前などという目に見えないものよりも確かに見える救いを他に探したくなる誘惑がいつだってあります。ペトロのように試練に遭うたびに他の救いを探したくなる誘惑に絶えずさらされています。あるいは別の救いに行かないまでも、イエス様の他にもプラスアルファ何か持っているとより安心な気持ちがするということもあるかもしれません。イエス様が一番だけれども、その他のいくつかの心の拠り所を持っておきたい、そういう信頼しきれないふらついている私たち人間です。だからいつの間にか実際にイエス様以外の心の拠り所の方が思いのほか大きくなっていて、失って初めてイエス様だけに向き合わざるを得なくなった時、神様がイエス様以外に頼っていた安心材料を取り除かれ、イエス・キリストの他に救いがないという言葉が唯一のこととなる時に、それは残酷な言葉として響くかもしれません。イエス様の他何もなくなったところで自分を苦しめるだけの言葉に思えてくるかもしれません。神様どうしてこの拠り所を取り上げたのですかと。そんな神様なら、いよいよイエス様を捨てて結構です、他の救いを求めることだってあるかもしれません。そうしたらイエス・キリストの名の他に救いはないということは事実力のない言葉になってしまうのでしょうか。そうではないんです。ペトロ自身は最もそれを体験した人物です。ペトロはそれまで付き従ってきたイエス様が十字架におかかりになった時、主の予告通りに三度イエス様を知らないと言って逃げました。もう死に向かうイエス様に救いなんて期待できないと背を向けました。ヨハネによる福音書21章には、復活の主に出会ってもなおも寮に出て自分で自分の生活を支えようとしていたペトロの姿が描き出されています。そういうペトロのところにイエス様は近づいてこられたのです。私の他にあなたを私以上に愛する者がいるか、どんなに裏切ろうとも必ず救う者があるか、そう愛の言葉を伝えるために訪れてくださったのです。十字架で命を懸けて愛を貫かれた方が自分を愛している、その方に面と向かって語られたら、あなたの他に 救いはありませんという他に答えはなくなってしまうのです。そしてたとえ誘惑に負けて他に救いを求めるようなものであったとしても、ペトロの物語のように神様はつまずいた者のところに来てくださるお方なのです。だから何度失敗しても罪を犯しても私たちは愛の言葉を携えて探しに来てくださるイエス・キリストのおかげで主のもとに帰ることができます。そこで他にはない完全な救い主に出会うのです。最近日本の社会ではセーフティーネットが弱くなったとよく言われています。一度所属していたところから離れると再起が効かない社会になっていることがよく言われるようになりました。だから失敗が命取りになる社会になってきている。インターネットで失敗するとものすごく叩かれたり、有名人をめぐる報道を見ていたって失敗に厳しいのがよくわかります。それは本当に辛いことであると思います。失敗すると後がないということは私たち誰にとっても苦しいことです。けれども神様はそういう生き方からの救いを私たちに差し出してくださっています。失敗しても帰っておいでとおっしゃってくださるのです。刑務所で教会士として牧師が尋ねるのはまさにそのことです。そこで告げることは、社会は許さない、あるいは許せないあなたをも、神様は救うことがおできになると伝えるのです。福音が語られるところ、そこに救い主がおられます。どんなに大きな失敗も、罪も、すでに十字架で許しを与えてくださるイエス・キリストによって、私たちは今新しく生きることを始められるのです。それゆえに私たちは隣人のためにも神様から与えられたイエス・キリスト、そのお方のみを良い知らせとしてあらゆる手段をもって紹介する伝道の技に送り出されます。ペトロの告白に先立って8節の最初に、その時ペトロは聖霊に満たされていたという言葉が短く記されています。聖霊の力が働くということに、私たちはペンテコステの出来事のように何か特別な力を期待したりしますし、こんなことが言えたのは十二弟子のペトロだからできたのだと思ったりしますが、ある説教者はここをこう説いていました。聖霊に満たされるということは、ここでは私たちの側からすると主イエスによる以外に救いはないと信じて主に身を委ねること、ただそれだけのことだと思います。そしてその主に用いられて生きることだと思うのですとありました。イエス様と出会うことは一回限りで終わるのではありません。私たちは毎日御言葉によってイエス様と出会い、その度に身を委ね、その私を神様によって置かれたところで用いていただいています。それが伝道とされるのです。ペトロも何か大きなことを目論んで語り始めたわけではなかったし、先ほどもお話ししましたが、偉い人たちを教え諭してやろうとしたわけでもありませんでした。今この時にも聖霊が働き、今この時イエス様と出会った喜びを語ったのです。生き証人とされただけなのです。それを大きく用いられるのは神様です。だから安心してイエス様に出会い、身を委ねていきたいと思います。祈りを捧げましょう。 主イエスキリストの父なる神様、私たちは揺れる足のようなものでありますが、あなたはそのような私たちを探し出し、あなたのものとしてどのような時も救いの中に招き、しっかりと掴んでいてくださいます。あなたの救いの御手があるから私たちは確かでいられます。その唯一の確かさをただ感謝して、あなたを証しする新しい日々へ送り出してください。この祈りを私